この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、羽ヶ関十字病院外科の兵藤です。よろしくお願いいたします。
今週はですね、胆石と言われたらというテーマでお話を伺ってまいります。胆石と言われたらちょっと怖いなというふうに私は感じますが、健康診断で胆石があると診断されることがあると伺いました。先生、この胆石というのは誰にでもできるものなんですか？
そうですね、一定の年齢以上の方はできる可能性があります。胆石のできる原因としては胆の機能の低下、つまり胆のの機能が落ちてしまって、それによって胆の内に石ができるという病気なんですが、主に40歳以上、女性、そして体格のいい方、そういった方により多くできるということは言われております。
我々みんな該当するなとちょっとドキッとしてしまいます。先生、胆石ができる原因はあるんですか？
今も申し上げましたが、胆囊の機能の低下が原因ということも言われてますけども、小腸や大腸の機能が下がってもできやすいということは言われています。あとコレステロールや中性脂肪の高い高脂血症の方、あと急激なダイエットをされた方、そういった方にもできることが多いというふうには言われております。
年齢が上がってきますとコレステロール値は増え、高脂血症って私人間ドックでよく書かれるんですね。可能性があるかなと。でも急激なダイエットは女性はやはりダイエットをしたことがある経験がある方もね、多いかなというふうに思います。ちょっと心配ですけれども、先生、胆石の検査はどのようにして行うんでしょうか？
胆石の検査ですが、よくレントゲンを言われますけども、あまり普通のレントゲンでは映らないんですね。一番やはり検出率の高い検査は超音波検査ですね。腹部の超音波検査が一番検出率の高い検査です。その他に、もうちょっと大掛かりな検査になりますが、 CT スキャンや MRI、 そういった検査もございます。ですが、やはり何といっても代表は超音波の検査だと思います。
健康診断のメニューには、私が受けたものはなく、人間ドックで超音波の検診があったりしました。やはりその通常の健康診断だけじゃなく、定期的に受けるなどした方がいいんですかね？
できればそういった超音波検査を受けられた方がいいかなというふうには思います。
私、一度この胆石の模型といいますか、実際に腹部から取り出したものを見せていただいたことがあったんですね。本当に硬くて大きくてびっくりしました。先生、胆石の種類っていろいろあるんでしょうか？
はい、胆石の種類は大きく分けて3つあります。まず一番多いのは胆のいわゆる胆のの袋ですね、にできる胆の結石、これが一番多いです。成分としてはコレステロール、ビリルビン、あとは黒色石といわれる胆石があります。次に多いのは胆管結石です。胆のにできた石が胆管に落下して、できる石です。あともう一つ、もっと稀になりますが、肝臓の中の胆管、肝内胆管にできる肝内結石という結石もございます。
この胆石を見たときに、こんな硬くて大きいものがお腹の中にあったら相当痛いんじゃないかというふうに思います。症状と治療について教えていただけますか？
はい、胆石があっても症状を出される方は 10% 以下というふうに言われておりますので、大体の方は無症状で経過されることが多いです。ただし胆の結石による痛みですね、あとはそれに炎症を伴うような胆の炎ですね、そういった場合には治療が必要になります。また先ほど申し上げました胆管に落下した胆管結石については、炎症を起こした場合は非常に重篤な胆管炎になりますので、そういった場合には緊急の治療が必要になります。
そういった症状というのはちょっとこうしくしく痛くて始まるものなんでしょうか、それとも 急激に痛くなったりするものなんでしょうか。
しくしく疑うのがまず最初の症状で、だんだん症状が強くなってくるというのが、まあ、この胆石の痛みの多い症状だと思います。
なるほど。まあ、でも検診の中で超音波で見つかるケースもあるということですね。
そうですね、
はい、治療について教えていただけますか。
無症状の場合は治療は必要ないというふうに思います。ただ胆の結石でも痛みや炎症のあるような場合は胆石を含めて胆の切除が必要になります。手術の場合には腹腔鏡といってですね、お腹を大きく切らない小さい傷でできる腹腔鏡下の胆の摘出が標準の治療です。先ほど申しました胆の結石が落下してできる胆管結石については緊急の治療、特に内視鏡治療ですね、が必要になるということが多いです。
胆石と言われたら我々注意することはありますか。
やはり症状があるかないかで変わると思います。大部分の方は無症状で経過されますが、そのうちの数パーセントの方が痛みや炎症を起こして手術が必要になるというふうに言われておりますので、まあ胆石と言われましたらやはり胆汁の流出を刺激するような脂肪の摂取を控えたり、まあ、暴飲暴食を控えたりしていただいて超音波検査を定期的に行うことが勧められます。
年末に向けて、まあ、飲み会だったりとかアルコール摂取したり高カロリーのものを食べる機会も増えますからね、気をつけていきたいですね。今回2週にわたりまして羽賀赤十字病院外科主任部長兵藤正信先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。